本日ここに平成30年壱岐市議会定例会12月会議にあたり、前会議から本日までの市政の重要事項及び今回補正予算に計上した主な内容等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。まず中原康久副市長が一身上の都合により10月31日付で辞職したことをご報告申し上げます。さて平成30年秋の叙勲において、本市から元壱岐市消防団副団長の西口千治様が瑞宝炭鉱賞を、第31回危険業務従事者叙勲において、元壱岐市消防司令の倉富和夫様が瑞宝炭鉱賞をそれぞれ受賞されました。また、平成30年度地域学校共同活動推進に係る文部科学大臣表彰を、芦部小学校の学校支援会議福吉の会が受賞され、平成28年度の都築小学校の放課後子ども教室白砂の会、平成29年度の渡良小学校の学校支援会議渡良っ子サポート会議に続く3年連続の受賞となりました。次に平成30年度長崎農林業大賞において、本市からは農産部門で農事組合法人池田中下様が、島の農林業経営部門で山石義彦様、山石智春様が長崎県知事賞をそれぞれ受賞されました。さらに本年の県民表彰において、消防防災功労として多年にわたり壱岐市消防団副団長等を務められた大川正信様が、社会福祉功労として多年にわたり民生委員及び児童委員を務められている山口久美子様が、また優良団体として多年にわたり沿岸部における各種防犯活動に取り組んでおられる壱岐地区沿岸警備協力会がそれぞれ受賞されました。この度叙勲表彰の縁に寄せられた皆様に対し、今日まで築かれたご功績に新人なる敬意を表しますとともに、心からお喜びを申し上げます。次に入札に関する長崎県警察本部からの意見について申し上げます。長崎県警察本部から、壱岐市の建設業界において入札に関し問題があるとの情報に基づき、その実態解明の捜査を行ったことについて11月13日に説明を受けました。その一環として中原康久前副市長及び市職員にも事情聴取が行われておりますが、警察本部からはその結果について前副市長及び市職員に対して警察として何らの措置及びコメントはなく、今後行政としてより適正な入札が行われるよう入札制度の在り方等について研究してほしいというものでありました。警察本部からの意見を踏まえまして、さらなる適正な入札制度等について研究してまいります。さて長崎県への壱岐市及び壱岐市議会連盟の単独要望を11月12日に行いました。中村知事をはじめ幹部職員に対応していただき、本市からは山本圭介県議会議員にも同席していただき、10項目の要望書を小金丸議長とともに知事へ提出をいたしました。その中で本年度の重点要望項目として、空港の整備等について、長崎県介護福祉士就学資金貸付事業について、九州地方知事会議等の離島開催についての3項目をご説明申し上げました。このうち九州地方知事会等の離島開催についてでは、来年春の九州地方知事会及び九州地域戦略会議が長崎県での開催であり、本会議を壱岐市で開催する予定である旨の説明がありました。これを受け改めて感謝申し上げますとともに、今後県と十分なる連携を図り、万全の体制とおもてなしの心で対応してまいります。各要望書の案件につきましては、本州にとって極めて重要な内容でありますので、ご理解をいただくよう引き続き協議を重ねてまいります。次に壱岐市国境離島新法制定民間会議空港整備促進会主催により、離島航空路線活性化に係るシンポジウムが12月15日午後6時30分から壱岐島開発総合センターで開催されます。これは現在運航されている航空機の機種ダッシュ8 Q200 が 更新時期を2020年から2022年までに迎える予定とされる中で、現在後継機の選定等検討がなされておりますが、こうした現状を市民皆様にもご理解いただき、壱岐市における空路存続に向けた機運を盛り上げることを目的に開催されるものであります。先に申し上げたとおり、知事へ空港の整備等についてを要望いたしましたが、答弁といたしまして、現在のところ来年度更新時期を迎える壱岐については、同型機種の Q200 を後継候補として選定を進めようと考えている。その後は持続可能な地域空港の在り方研究会の動向にも十分留意しながら、機種の選定についても検討を進める。また滑走路延長には莫大な費用がかかり、公共事業としてしっかりと採択を得ていく必要があるものと考えており、そういった際には具体的にどういう機種、どのような形で運航していくのかといったことが必要になり、引き続き今後の推移を見極めながら十分検討を進めていかなければならないとのことでした。私は機種によって離発着ができるできないということは対症療法としか考えられず、将来の壱岐のために最低限1500メートルの滑走路整備を強く要望したところであり、山本県議からも滑走路の延長という選択肢を排除せずにご支援いただきたいとの後押しをいただいたところであります。いずれにいたしましても、壱岐の空港が機種移管にかかわらず離発着が可能となるよう、滑走路の延長に向けて引き続き要望等を行ってまいりますので、議員各位市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げます。次に有人国境離島施策の推進について申し上げます。本法律の重要な柱の一つである雇用機会拡充事業につきましては、8月に第2次の審査会を開催し、事業拡大4件を採択いたしました。これによって平成30年度の雇用創出予定数は67人となっております。また11月11日には滞在型観光促進を進めるため谷川弥一衆議院議員、長崎県議会離島半島地域振興特別委員会委員長宅島俊和県議会議員、山本圭介県議会議員ご出席のもとに、 UI ターンの方を中心とした若手による有人国境離島振興に係る第3回意見交換会、その後に各種団体の代表で構成される第2回壱岐市有人国境離島法有識者懇談懇話会を開催いたしました。会議では活発な意見交換が行われたところであります。今後さらに離島振興を加速化させるためにも、市民皆様そして県市が一丸となり取り組みを進めていく所存であります。地方市壱岐市自治基本条例についてでございますが、自治基本条例は自治の基本原則及び市政運営に関する基本的事項を定めることにより、市民皆様、市議会、行政等が互いに理解を深め信頼し合う関係を築くことで、市民皆様を主体としたまちづくりの実現を図ることを目的とした条例であります。これまで市民代表の30人で構成される壱岐市自治基本条例審議会において、平成26年11月から計8回にわたりご審議いただき、その後内容の詳細な部分についての協議をワーキンググループ会議という形で2回開催してまいりました。本年9月に第3回のワーキンググループ会議と第9回の審議会を開催し、最終的な素案についてご協議いただきました。その後10月にパブリックコメントを実施し、市民皆様から幅広いご意見を賜り、そのご意見について第10回の審議会でご協議いただき、11月22日に答申書を受理いたしました。審議会の答申を受け、今回壱岐市自治基本条例の制定について議案を提出しております。今後市民皆様のご理解をいただきながら、少子高齢化や人口減少によるさまざまな課題等に対し、市民皆様、市議会、行政等が一丸となってその解決等に取り組んでいける体制づくりを図ってまいります。来項目の2といたしまして、交流人口の拡大について申し上げます。本市における観光客数を推計する上で参考となる九州郵船とオリエンタルエアブリッジの8月から10月までの乗降客数累計は229,424人、対前年比 108.1% でありました。開館9年目を迎えた壱岐国博物館は10月21日に入館者数90万人を達成し、11月末現在91万 2371人となっており、市民皆様をはじめ多くの方々にご来館いただいております。また壱岐市を幅広く PR していただくためにタレントの陳年さんへ壱岐市観光大使を委嘱いたしました。11月10日の農協祭りの折に壱岐市観光大使と全英壱岐市農畜産物 PR 大使のダブル任命式を行い、当日は NCC 長崎文化放送による生中継も行われ、翌週の17日も壱岐の特集が組まれるなど、今後壱岐市を積極的に PR していただけるものと期待をいたしております。次に低炭素の島づくりについてでございますが、平成28年度に実現可能性調査と事業化計画策定を行った木設バイオマス資源の再生可能エネルギー導入活用については、前回調査結果、小規模でのエネルギー活用は可能という結論になりました。これに基づき、公共施設等での自家消費を基本とした木設バイオマスエネルギー設備の平成31年度中の導入実現に向けて、8月末に公益財団法人日本環境協会の 100% 補助事業に応募しておりましたところ、10月30日に交付決定をいただいたところであり、今回、所要の予算を計上いたしております。次に、人口減少対策の一環として実施しております婚活活動、第6回いきいきおむすび大作戦は、11月3日と4日に、壱岐市内で開催いたしました。女性参加者には事前に壱岐を知っていただくため、9月に福岡市内にある壱岐ゆかりの店において女性向けセミナーを開催し、19名の方々にご参加いただきました。一方、壱岐在住の男性参加者には10月にコミュニケーション方法や心構えなどを学ぶ事前セミナーを開催いたしました。当日は素晴らしい秋晴れのもと、福岡からの15名をはじめ、熊本、東京、神奈川から女性参加者を迎え、男性19名、女性19名の大接作戦となり、9組のカップルが誕生いたしました。カップル成立者には、3週間後、男女ともフォローアップセミナーを実施したところでございます。今後も、一人でも多くの成婚者、移住者の増加となるよう工夫を凝らし、婚活活動を実施してまいります。次に、地域おこし協力隊についてでございますが、地域おこし協力隊とは、人口減少や高齢者の進行が著しい過疎地域等において、都市部の人材を積極的に受け入れ、おおむね1年以上、3年以下の期間、地場産品の開発、農林水産業への従事等、地域協力活動を行っていただき、地域に定住、定着を図ることを目的とした制度であります。本年度は、7月2日に壱岐市観光連盟担当として、島井秀文さん、7月18日に健康運動プランナーとして市原美子さん、8月17日にふるさと商社担当として中村陽子さん、10月1日に企業研修等誘致担当として小林信之さんの4名を委嘱したところであります。今後はそれぞれの分野でこれまで培ってこられた経験を十分に発揮して、本市の地域活性化に寄与されることを期待いたしております。さて、10月20日に開催した神々の島壱岐ウルトラマラソン2018は、多くの皆様からご協力いただき、おかげをもちまして事故もなく盛会に終了することができました。大会運営にご協力いただきました皆様へ改めてお礼を申し上げます。本大会用には、北は北海道から南は沖縄まで全国各地から、さらには海外からのご参加もいただき、昨年を上回る728人のエントリーをいただきました。大会当日は天候にも恵まれ、100キロメートルに448人、50キロメートルに207人、総勢655人のランナーが出走されました。沿道の市民の皆様の温かいご声援が、健脚を競うランナーの大きな力となり、完走率は100キロが 72.8%、50キロが 87% でありました。ランナーの皆様からは、次回も友人を誘って参加したい、景色も途切れない沿道の声援も素晴らしかった、毎年の進化が止まらない大会、子どもたちの手作りののぼりや手紙に大変元気だったなど、嬉しい声が寄せられました。本市の大会は、全国のランナーが集まるインターネットサイトのランネットにおける大会ランキングで、ウルトラマラソン大会の部門で全国2位の評価をいただいております。 過去2回の反省点や課題等を検証し、実施した今回の壱岐ウルトラマラソンは、官民連携によるおもてなしがより充実したものとなり、経済効果も考慮すると、まちづくりイベントとして大きな成果を上げたものと捉えております。長時間にわたる本大会を献身的に支えていただいたボランティアの皆様、沿道からの温かい支援やコース周辺の交通規制等、円滑な大会運営にご理解をいただいた市民皆様、協賛及び支援をいただいた事業所及び各種団体の皆様など、今大会を支えていただいたすべての皆様に心から感謝を申し上げます。参加されたランナーの皆様をはじめ、ボランティアスタッフ、スポンサーや関係機関、団体の皆様の大会運営に対する声を一つ一つ真摯に受け止め、改善を図り、日本一のウルトラマラソン大会を目指し、今後も取り組んでまいります。次に産業の振興でございますが、まず農業につきましては、本年度の水稲の作況指数は長崎県全体で104、壱岐市においては107と平年を上回る発表がなされました。11月14日現在、早期米につきましては、高温の影響により、コシヒカリはすべて2等でしたけれども、高温耐性のあるつや姫についてはすべて1等でありました。普通期米につきましては、出穂期の水不足のため、日の光についてはすべて3等でしたけれども、ニコマル、夏ほのかについてはすべて1等の好成績となっております。ハタバコにつきましては、5月上旬の強風や6月下旬の立ち枯れ病の発生、7月の台風による落葉等により、壱岐全体の平均収量は10アール当たり206キロと、昨年と比較すると大きく減少となりました。10月10日から16日にかけて行われたハタバコ販売では、1キロ当たりの代金は2143円と、昨年を上回り、品質レベルは高かったものの、10アール当たり代金は44万2309円と、昨年を下回りました。畜産につきましては、4年後の全国和牛共進会鹿児島大会を見据え、産地間競争に打ち勝つための牛作りと、壱岐牛のさらなる銘柄確立を図ることを目的として、10月25日に第9回壱岐市和牛共進会が開催されました。各地区から選考された55頭が集う中、第1部は勝本の豊坂俊文様、第2部は志原の株式会社野本牧場様、第3部は石田の大谷秀夫様、第4部は勝本の山口良三様がそれぞれ優秀賞を受賞され、その中で第4部の山口良三様はグランドチャンピオンを獲得されました。また9月18日に福岡食肉市場で開催された肉牛の部には28頭が出品され、株式会社野本牧場様が見事金賞を獲得されました。本共進会を通じて、さらなる肉用牛農家の生産意欲の高揚と経営安定が図られることを期待するものであります。肉用牛経営における子牛の販売は繁殖農家の減少に伴い全国的に高値で推移しておりますが、肥育農家においては厳しい経営を強いられております。12月1日2日に開催されました子牛市では、平均価格が10月1頭比較し、1頭あたり2万6000円高の平均84万8000円となっており、依然高値での取引となっております。今後も産地のため関係機関と連携を図り、繁殖基盤の強化を推進してまいります。また緑化推進活動の一環として、11月3日に鈴木浜一帯において森の集いを開催し、市内の緑の少年団や各小学校の児童並びに保護者による植樹活動や育樹活動を行いました。当日午前に開催された壱岐地区緑の少年団地域交流会では、市内4つの緑の少年団の活動発表が行われ、芦部緑の少年団が有料発表団体に決定され、今月8日に開催される長崎県交流集会へ出場いたします。これらの活動は、時代を担う子どもたちが緑と親しみ、緑を愛し、緑を守り育て、ふるさとを愛し、人を愛する心豊かな人間に育っていくことを目的に、意義深い活動となっております。農地・農業用施設等災害につきましては、平成29年度発生分国庫補助金交付決定箇所の10月末現在の発注状況は526地区中241地区で約 46% の発注率、事業費総額5億円で査定決定額費の 55% となっております。 現在発注を進めておりますけれども、その一方で受注業者においては発注件数が多いため、技術者及び建設資材等が不足し受注ができない状況となっており、発注計画の見直しを国県と協議をいたしております。関係農家の皆様には大変ご迷惑をおかけしておりますけれども、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。水産業の振興につきましては、本年4月から10月までの本市の漁獲量及び漁獲高を昨年同期と比較いたしますと、漁獲量は1709トン 11.8% の増、漁獲高は16億2200万、15.0% の増収となっております。漁獲量漁獲高とも増加をしておりますが、漁場環境の悪化によるスルメイカの不漁や資源管理のためのクロマグロの漁獲抑制等が影響し、依然として漁家及び漁協の経営は大変厳しい状況が続いております。クロマグロの漁獲制限につきましては、県に対し資源管理による水揚げ減少に対する支援の充実と代替漁法への転換に対する支援の拡充など国への働きかけを要望いたしました。水産業の振興を図るため、今後も漁業者の皆様、そして各漁協をはじめ関係団体と連携を図り、有人国境離島法による制度を活用した施策など積極的に取り組んでまいります。教育施設の環境整備につきましては、今年の気象災害とも言われる猛暑を受け、児童生徒等へ健康被害を及ぼさないように、熱中症対策として小中学校普通教室へのエアコン設置に向け、早急に必要な機種等の調査を進めることを前回9月会議において報告をいたしました。その後、平成30年度の国の第1次補正予算で新たな国庫補助制度として、ブロック塀冷房設備対応臨時特例交付金が創設されました。今回の臨時特例交付金は、平成30年度補正予算において臨時特例的に創設されたもので、今後継続的に活用できるものではないことから、普通教室への設置を最優先することとし、次年度平成31年度の小中学校の普通教室予定数150教室及び幼稚園の保育室数実質について要望を行いました。今回補正予算に設計管理業務及び設置工事費について所要の予算また繰越免許費を計上いたしております。今回議決をいただきましたならば、来年6月竣工を目途に実施をしてまいります。次に芦部中学校校舎改築工事及び改修工事は、6月27日に本契約締結後9月1日から基礎コンクリート打ちに着手しております。進捗状況は約2ヶ月程度の遅れがあり、毎月2回の工程会議を重ねておりますけれども、工期内完成が大変厳しい状況にあり、関係工事業者の一層の取り組みを強く要望いたしております。次に防災につきましては、壱岐市市政施行15周年を記念した防災サミットを11月17日長野県諏訪市の金子市長様をはじめ、災害時相互応援協定を締結しております神奈川県秦野市、静岡県伊東市、また協定を通じて交流のある岩田県北上市、新潟県柏崎市、静岡県富士宮市、東京都日野市、並びに本市と友好都市を締結しております兵庫県朝来市、友好交流宣言を締結している福島県楢葉町の旧市町から市長副市長等のご参考にいただき開催いたしました。人口減少と高齢化が進む社会環境の中での災害対策のあり方を議論し、地域防災とまちづくりと題した基調講演等及び防災サミット宣言を行いました。大変有意義な内容で、正解入りに終了することができましたことに対し、ご参加いただいた皆方々をはじめ関係者皆様に厚く御礼を申し上げます。原子力防災につきましては、県知事及び松浦市長、平戸市長、佐世保市長、佐世保市副市長とともに、原子力災害時の避難対策等の充実を求めて、11月20日内閣府原子力防災担当の山本政策統括官に要望活動を行いました。本市といたしましては、離島であるがゆえの避難の難しさを訴え、その対策を要望したところでございます。また11月22日には、本市で6回目となる原子力 安全連絡会が長崎県主催で開催され、県、市、九州電力、各関係機関の代表者16名が出席し、現海原子力発電所に関する防災対策などの情報の共有化と意見交換を行っております。今年度は6月に発生した大阪北部を震源とする地震や7月の豪雨、9月に北海道で初めてとなる震度7を観測した北海道胆振東部地震による甚大な被害が発生しており、被災された方々に衷心よりお見舞い申し上げます。本市におきましては10月5日に台風接近があったものの、幸い大きな被害は発生しておりません。また本台風接近にあたっても早めの警戒態勢を取るなど対策を行ったところであり、今後とも防災対策に万全を期してまいります。本年1月から11月末までの火災救急発生状況は火災33件、救急1582件となっており、昨年同期と比較いたしますと火災が13件の増、救急が26件の減となっております。また去る11月9日には勝本中学校及び周辺地域において消防訓練を実施いたしました。中学校における火災発生時の学校職員の初期対応及び消防職員、消防団員の防御技術の向上を図り、各関係機関との連携強化を図ることができました。さらなる火災予防の啓発と消防力の強化に努めてまいります。これから年末年始にかけては火災の発生しやすい時期となりますので、市民皆様には火の取り扱いなどに十分ご注意願います。またインフルエンザにつきましても、手洗い、うがい等感染対策及び健康管理に注意されるよう併せてお願いいたします。次に議案関係についてご説明をいたします。本議会に提出しております平成30年度補正予算の概要は、一般会計補正額13億6200万円、各特別会計の補正総額マイナス244万4千となり、一般会計各特別会計の補正額の合計は13億5955万6千となります。なお現金予算と合算した本年度の一般会計予算は294億6280万円で、特別会計につきましては90億7337万9千となっております。本日提出した議案案件の概要は、長崎県市町村公平委員会の規約の変更等に係る案件1件、条例の制定改正に係る案件5件、予算案件7件であります。何卒十分な審議ご審議をいただき、適正なるご判断を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、前会議以降の市政の重要事項また政策等について申し述べましたが、さまざまな行政課題に対し今後も誠心誠意全力で取り組んでまいりそうになりますので、議員閣議並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、行政報告といたします。